改めておはようございます。それでは御言葉を開いていきたいと思います。第二コリント人への手紙12章の9節です。第二コリント人への手紙12章の9節、第3版では360ページになります。それでは聖書を満たします。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。お祈りいたします。愛するイエス様、今日も御言葉を通して語ってください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ここで、これはパウロが、この前に、高ぶることがないように肉体に一つの棘が与えられたって書かれています。で、あまりにもね、素晴らしいね、あの啓示を見てね、なので、サタンがその、よって、で神様の許しの中でそれを行ったって。 でもパウロがね、この宣教していく働きの中で、まあ、目の病気っていうか転換か、まあ、その正確には、聖書に書かれていないんですけれども、それが宣教の働きのために本当に邪魔だったんです。それさえなければ、これさえなければって思う、このパウロの働きをこの妨害していたものなんですね。でパウロは祈りました。3度祈って3度ではありません。もう神様に祈り切ったんですね。神様、どうぞこれを取り除いてください、この棘を取り除いてくださいって。そしたら神様は、いや違うって、この私の恵みは十分だって、その弱さのうちに、その取ってほしい、その弱さが神の力が完全に働くって、こう言われたんです。で神の力が完全に働くなら、そっかって、喜ぼうって、誇ろうって。そしてその働きの中でパウロが取ってほしかったその弱さは、神の力が完全に働かれ、そして神の栄光が豊かに表されていったんですね。でね、ここでね、神様はまず最初に、私の恵みは十分だって書かれているんです。でパウロはその棘の中で、いや私の恵みはその中にあるよって言われているんですけど、皆さんお一人お一人のこの生活、今このいろんな問題や弱さがあると思うんですね。これさえなければとか、これが嫌だな、人間関係であったり、経済であったり、肉体であったり、もうそれ全部って、私それ全部だわと思う人もいると思うんですね。でもパウロでもなくても、その何もなくても問題がないわ私っていう人さえも、神の恵みは皆さん一人一人に十分なんです。でその恵みっていうのは、受けるにふさわしくない。普通ね、私だったら、まあ、仕事したら給料もらうじゃないですか。そしてなんかいろんな報酬ってあるじゃないですか、ね、賞もらったらね、いろんな経費もらったりするわけじゃないですか。そうじゃなくって、もらう価値がないものに、この恵みっていうのが私たち一人一人に与えられているんです。でその恵みっていうのはあって、罪の許しです。イエス様を信じてない人も、皆さん家族で信じてない人いるでしょ。でもその信じてない人のため、その人も神の恵み、十字架によって信じたら全部罪が許される、そしてイエス様を信じたら永遠の命が与えられ、天国に行くよっていう、その祝福が皆さんの家族、信じてない家族にも与えられているんです。神はね、天のすべての霊的な祝福を持ってあなた方を祝福したって。神様は十字架によって癒しを与え、解放を与え、問題の解決をする力があるんです。その恵みに私たちは預かることができるんです。そしてその恵みは私たちに十分なんです。あるんです。気づいてないんです。気づく時もあるんです。でもそれは私たちが弱さの時に、あって、パウロはね、あ、それなら私の恵みは十分である、十分である、というのは、というのは、その恵みは、私の力は弱さのうちに表されるって。弱い時に私たちは知るし、その弱さが神の栄光を表すっていうんですね。皆さん今弱さ、また問題覚えていると思うんですけど、神様に感謝してください。そしてね、 どうしてこの弱さが弱い時に私たちは神様に頼るんです。神様のところに行くんです。でね、今回、2月5日の殉教聖会で秋元牧師力強いメッセージをされていました。十分に絶望してくださいって。今まで頑張ってきたでしょって。今までやってきたでしょって。でもダメだったでしょって。神様がそれをなそうって。十分に絶望してください。私は嬉しかったです。もうちょぼちょぼ絶望しているんですけど、徹底的に絶望してくださいって。その時にキリストの力を追うって。私たちはその時に徹底的にダメだと知った時に徹底的に主により頼むって。主により頼んでください。神が皆さんに力を与え、神様が皆さんの問題を解決し、神様がその弱さを通して神の栄光を表そうとしておられるということをね、ぜひとも知ってほしいと思うんですね。で、殉教聖会の時言われたいんですけど、神様は私たちに、神様の方、皆さん弱いな弱いな弱さを覚えるって、神様が皆さんに弱さを教えようとしているって。神様がそれをしているって。だから神様がその弱さで、その中で今からね、後の雨リバイバルが起こります。でね、後の前に、初めの雨リバイバルが起こりました。それはペントコステの時なんですけど、十二弟子たち、私たちもね、今後の雨の十二弟子たちのように神様についてこの従っているわけなんですけども、3年半イエス様と共にいて、そして神様が本当に人々を癒し解放し救いに導く、弟子たちはいつもイエス様と言いました。それでもイエス様の十字架のことを、神様の十字架にかかって死に3日目によみがえって、そして天に帰るというその弟子たち、その最後のその使命の時に弟子たちは逃げていってしまったんです。知らないって、知らないって、イエス様を呪って知らないって言ったんです。私もね、その時が来たら皆さんどうでしょうか。私たちもペテロと同じように知らないって言ってしまうかわからない、そんな私たちなんですけど、イエス様はその弟子たち逃げていったんで、全部逃げていったんですね。そしてイエス様は十字架にかかって全人類の救いを完成されたんです。そして私たちは十字架によって病が癒され、罪が癒され、全ての呪いから解放される、永遠の命が与えられるっていう祝福が与えられたんですけど、イエス様はそれを見て、そのペテロを見て、その前にあなたはこの元気になったら兄弟を助けてあげなさいって、イエス様は知ってたんです。ペテロが裏切るっていうことも知ってたんです。そしてペテロたちに再び神様が弟子たちのところに行って、そしてエルサレムに帰って私の約束を待ちなさいって、弟子たちは逃げていったんです。もう捨てたんです。でも再び戻りました。神様に言われて戻った時、でも怖かったんです。怖かったから逃げたんです。でも弟子たちは神様の約束を守って、待ったんです。イエス様が天に帰ってから激しい霊の注ぎ分けが来たんです。ペテロたちはあんな弱い裏切ったペテロたちは聖霊の力によって力を受けたんです。そして働きイエス様を信じなさい、悔い改めなさいって、5000人の人が救われ、そして働きを全うしてたんですね。でね、ペテロたち十二弟子たちはね、試験が、この最終試験はね、弱さを知る、できないっていうことが合格だったって。で、私たちもできないっていうことが、私たちはもう何もできない、それが私たちの合格なんです。弱さを知ることが。だから今回殉教聖会でも弱さを知りなさいって、弱さを通して神の力を働く、神の栄光ある。もう間もなく後の雨のリバイバルでこの教会に激しい霊の注ぎかけが来ます。非常に強い、ペテロたちよりもっとすごい後の雨リバイバルがここにおられる一人一人に臨まれるんです。そして私たちは力を受けて全世界に行って福音を伝える。どんな迫害があっても、だからあなた方はするんじゃないよって、もう私はできない、もう私はダメだって、神様お願いしますっていう時に、神と力によってするんだよっていうことを聖書を通して、またこの教会を通して語られているわけなんですね。で、皆さん弱い時、失敗した時、逃げるんじゃないんです。神様のところに行くんです。神様助けてください、 神様はその問題を解決することができます。そして力のない、そして祈ることのできない、従うことのできない、何もできない、そのような時に神様に祈る時に神が力を与えてくださるっていう、神が成し遂げてくださるっていうことをぜひとも覚えていただきたいと思います。でその中でね、今日なんですけどね、私の主人がちょうど天国に帰って4年目なんです。今日は私たちにとって本当に記念の時なんですけれども、主人って本当に恵みを受け祝福を受けるにふさわしい人間ではないんです。もう何十年も私とまた娘たちをもう迫害して、この今の時代でこんな迫害あるかっていうぐらいの迫害して、神の恵みを受ける価値のない人でした。それでもイエス様、神様は私の主人を愛して、そしてね、主人ね、信じてないって言うんですけど、信じるっていう時もあるんです。で告白も何度もしました。韓国の純福院で一度信仰告白をして、そして一度富田のうちで、ね、十字架体かなんかがあった時に、その時になんかイエス様を信じる告白をしたんですね。それでももう、迫害者でした。もうすごい迫害者でした。でも彼ね、私の内緒で苦しい時にね、神様に泣いて祈るんですね。そしたらね、祈りが答えられるって言うんです。で迫害しながら、お前たちより俺どうかイエス様に愛されてるって言うんです。イエス様は俺のこと何でも知ってるって言うんですね。でそんな主人でした。でも私はあんまり辛くて、時々ね、こんな地獄に行けばいいのにと思ったこともあるほどでした、ね、皆さんあるでしょ、それ時々あんまり迫害するから。でね、そんな主人がね、そのままの何も変わらない主人が、胸が痛いって言い出して、それで外科に行ったんですね。何もないっていうことで、大きな病院に行ったんです。そしたらレントゲンを取って、そして先生に診察に行って、私と共に入ったんですけど、このレントゲン見てあなた方分かりますかって言って、この肺を見せられたんですね。で分かりませんって言ったんです。そしたらこの前面ですね、肺の、写真の前面に感覚のないぐらいの がん、これは全部がんですって、もう全部てんてんてんてんてんてんて、私キャーって言いました。これががんですって。そしてこれは肺がんではなく全身に転移して全身がんですって。でどこが原発か探しましょうということでって言われたんですね。で主人がなんか治療の方法はありますかって来たら、何もありませんって、とりあえずどこのがんが原発かっていうことだけ調べるだけですって、それだけだったんです。で余命はって言ったら、いや余命は今生きていることが余命ですって言われたんです。でそんな状態で主人もそのまま先生に、こんな言いにくいことを僕に直接教えてくれてありがとうございますってこう出てきたわけなんです。もう私体が震えて涙が震え、何が起きたんだろうって。でその後すぐに帰らず検査した時に、主人こう言ったんですね。注射があんまり痛くてね、注射が怖くて検査しなかったのに、今からもう採血ばっかで苦しいって、あの人は下手だとか言った時に、あって言ってしまったって、さなえって、これからこのことを感謝することに決めようって、感謝しようって、そしてね、僕に当たった先生は、僕に当たった看護婦さんはみんな素晴らしいってこう言うですね。でなんでこんな原因になったっていうことは二度ということはないようにしようって、全てのことについて感謝しようって、そこから始まったんです。でもね、こう言いました。痛みと、そしてこれからもうどのような起こることが、ね、起こるか、それは家族の方もご主人も覚悟してくださいって、ね、私たちはまず感謝を始めたんです。そしてね、彼はね、私たちが祈ってね、神癒されるとか楽になるとかね、私初めそう思わなかったんです。彼は神の恵みを受けることができないと思ったんですね。でね、すぐです、もうがんって分かってすぐに日曜日、父の日でした、教会に行こうって、もう教会にもう行きれないからって、今日最後になるかも分からないから教会に行こう、教会に行こうって言ったら、そんなもん行くか、そんなもん行くかって言って、ね、もうずっと言うんです。子供たちね、メール攻撃、お父さん行こうって、あんなの買った服着て行こうって言って、子供に言われたら、ってなってね、もう服の準備してから一緒に教会来たわけなんですね。 でも最後になるか知らないので、私はね、一番大事、神様これこう言ったらですね、聖餐式を今日受けさせなさいって。でね、主人にね、絶対に教会には何度も何度も何度も来て、聖餐式絶対受けないんです。でね、聖餐式ね、受けないって言ったんです。そんなもん受けるかって、今まで受けたことないのって、イエス様、私信じとんの、信じてなかったら地獄に行くにって言って、信じとるって言うんですよ。でそれでね、まあ、私が言うから、まあ、こう喧嘩になるんですけれども、これはイエス様の血、これはイエス様の体、それを十字架を信じとるって言ってね、受けてくださいって言って、そしたらね、聖餐式を受けたんです。自分自ら聖餐式を、パンとブドウ酒と、そしてね、キリストと一つになったんです、彼は。そしてこの教会の家族となったんです。たった1回でも2回と教会に来ることはできませんでした。でも奇跡の始まりはここからでした。痛いのは当たり前でしょ。こんな肺にね、がんで、全身骨にもがんで、脳にもがんで、そのね、一回痛って、神様に祈って、この痛み、この苦しみを取り除いてください。どんどんどんどんこの痛みっていうのがね、なくなっていたんですね。でね、まあね、ロッキー飲んでね、よし、今から飯食いに行くぞって、もうそういう生活ですよ。また痛くなってきた、よし、今日ロッキー乗って夜食事に行くぞって、もうそういう感じで過ごしていたわけなんですけども、もうね、長くなるんですけども、もうどんどんどんどん腹水こんなんでした。もう怖かったですね。足もこんなになって、そしてね、もうとうとうね、もうね、音がね、排水溝、シャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカって、部屋中にもう一晩中シャカシャカシャカシャカシャカって言うんですよ。もうそれを聞いてるの、苦しいって、苦しくない、大丈夫だって。でね、苦しいやろって言って、もう何回も聞くな、苦しくないって言うんです。苦しいに決まってるんですけど、でね、先生にお願いに行ったんです。もう何も手当てがないから、もううちに在宅医療に決まって、先生帰る前に、腹水、お腹の、胸とこのお腹の水を抜いてくださいって。でみんな抜くでしょ、がんの方って、お願いしたんですね。触れないって。で触ったら肝臓がもうこんなんだから爆発するから触れないって、無理ですよって。でね、それでうちに帰ったんですね。そしたらね、神様に、私たちはもう感謝しました。神様ありがとうございます。このお腹の腹水を取り除いてくださいって。でね、病院で感謝し、そしてね、あんちゃんと私とお父さんと帰ってきたわけなんですね。餌ちょうどその時に白馬に行ってたんですね。そしてね、次の朝、もうその時はね、もう車乗って移動するだけで死ぬかと思ったわ、偉かったわって。朝起きたらね、お腹ピシャーってなってるんです。で足がピシャーって戻ってるんです。どうしたんって言って、そしてね、念願の靴下履きたい、靴下履きたいって言ったけど、足がこんなんで履くことができなかったんですね。で、神様に感謝しました。神様を褒めたたえました。なんでやろって。でね、病院の先生ね、何度も何ですか、昏睡状態ですかね、そういうのにあったんですね。ほんでもう、家族はもうダメだと思ってくださいっていう感じで、そうしたらね、またパッとして、普通のように、普通の人間だったように、今俺何しとったんみたいに生き返るんですよ。先生が笑うんですよね。で、先生、これどういうことですかって、全然分かりませんって言って、で先生はこう言うんです。あなたはあなたに神様がいるんですねって。あなたの神様、あなたは本当に神様に愛されているって。こんなことは誰もなったことがないって。うちに帰ってきました。そして在宅の先生が来ました。あなたは本当に神様に愛されていますねって。そうなん、本当に全然愛されとんの僕はって。もうね、そんなね、奇跡をね、次々と見ていきました。そしてね、天に帰る前のことなんですけれども、この教会の最後の礼拝でね、メッセージが語られていったんですね。主人が最後に1回来たメッセージで、天国で仕事があるって、私たちは永遠の存在で、私たちは誰でもいつかは死ぬって。でね、私たちは永遠に命が与えられ、天国に行くんですけど、私たちは永遠に生きて、永遠のこの天の働きがあるって。でね、それを聞いた主人はね、喜んじゃって、よし、早苗って言って、今から終活っていうんですかね、自分の持ち物全部捨てる、ね、もうこれも捨てる、あれも全部捨てたんです。自分のパジャマ以外全部捨てて、そしてね、メッセージ聞いたでしょ。天国に印、 俺の仕事があんで、もうせっかく仕事卒業できたと思うのに卒業があるから靴下1枚とパンツ1枚とシャツ1枚と作業服、これは天国で仕事がある印として置いとくって。そしてね、天に帰るまで、それからね、もう本当に昏睡で最後亡くなる時は本当に、短かったんですね。あとはもういろんなこの楽しい時を過ごしたんです。でね、主人は最後に言っていました。神様は俺が一番したかったことをこのがんと分かってしてくれたって。ずっとこうやって4人で降りたかったって、ずっとこうやって降りたかったって、それが絶対に叶わんだって。でもその夢を神様は最後にこの2ヶ月にその夢が叶えられたって、俺は本当に幸せ、本当に俺は神様に愛されてるって言ってね。で最後に天に帰る時にこう彼は言ったんですね。地震があってね、私たちが地震で隠れた時に主人がこれから三重県に四日市に日本に大変なことが起こってくるって、でね、俺が行ったらな、もう俺を守るために今まで何も起こらんだってこう調子乗って言ってたんですけど、ほんでね、あんたは家族3人を置いてそんなこと言うて心配じゃないのかって。そしたらね、彼こう言いました。何を言うとんやって、俺はこの地上におったら神様に祈らなあかんって、せやけど俺が天国に行ったら俺は直接キリストと話ができるって、俺は直接キリストにお前たちが守られるように言うたんでって、心配するんだってこう言ったんですね。そしてね、天に帰る時にこの昏睡に入って、そしてね、最後に天に帰る2分ぐらい前に彼はパッと飛び上げてアンナの顔を見て、エリサの顔を見て、私の顔を見て、そしてそれぞれに挨拶して、そして私たちがお父さん今までありがとうございましたって挨拶する最後の時をも神様与えてくださったんです。そしてね、安らかに本当に笑ってすーっと天国に帰ってくださったんですね。彼はこのようながんの中でも痛みなしに苦しみなしに最高の祝福を与えられたって言って天に帰ったんです。この恵みは彼に与えられるって私は想像もしなかったんですね。でも彼は教会に来て、そして教会の恵み、神と一つになって、そして教会の恵みを受け、そしてね、六日市シオン教会のメンバーとして彼は天に帰ったんですね。今日ちょうどその日なんですね。で、神の恵みを受けてください。そんな彼でも最高の祝福がそのがんの中で、弱さの中で、私たちは何もすることができませんでした。でも神が全部してくださいました。これから皆さんいろんな大変なことが起こってくれるでしょう。でも神の恵みを受けてください。私たちが何もできない、もうどうしようもできない中で神が全部してくださいます。神に信頼してください。弱さの中で神様祈ってください。そのままの力で、弱さの中で神様に従っていきましょう。神はこれから皆さんを通して神の力が望み、その終わりの時代の働きを全うするということを覚えていただきたいと思います。それではお祈りします。